大学からの帰り道、いつの間にやら雪が降り出していることに気づいた。雪の季節になったということは、あれからもうちょうど1年になるのか。ねえ、サナエ、僕らはあれから何か変わっただろうか。変わることができただろうか。
変わらないわ、ヨシト。あなたは一生変われない。
あれから1年も経つっていうのに、やっぱり思い出すのは辛かった。胸の奥が熱くなって、胸が錆びたようにきしむ。サナエ、君は今どこで何をしているんだい？
おかえり、ヨシト。今日はどこに行ってたの？
ただいま。今日もいつものように大学ですよ、サナエさん。
やめたらいいんじゃない？そしたらずっと一緒にいられるのに。
いやいや、僕は大学を出た後、働いて君を養わなきゃいけませんので。
ヨシトが働かなくてもいいわ。私が養ってあげるから。
その提案はとっても魅力的だけど、紐になるのはお断りだ。というか、どっちが養うにしろ結局働く必要があるわけだし。
だから私が働いてるのよ。ほら、ヨシトは浮気症だから。ずっと家に閉じ込めておいたら私も安心できるでしょ。
そうだね。典型的なセリフを素で吐いちゃうくらい病んでるね、サナエさん。先月から同棲してる僕の彼女は、なんかもうどうしようもない。僕が浮気症だという点に関しては認めたくもないんだけどね。
まあいいわ。ヨシト、ご飯食べるでしょ？何か作るけど、何がいい？
いや、今日はバイトだからご飯は帰ってからでいいよ。
私の料理、嫌いになったの？
いえいえ、滅相もない。しかし困ったな。下手なことを言ってご機嫌を損ねるわけにはいかない。不機嫌になったサナエは本気で地獄を見せてくれるから、ここは慎重に言葉を選んでおこう。ほら、お腹空いてる方がもっと美味しく食べられるだろ。僕はサナエの手料理をもっと美味しく食べたいから、空腹っていうスパイスを用意するんだよ。
本当にそれだけ？バイトに行くとか言って外に他の女がいるんじゃないの？
大丈夫だよ。僕が一番好きなのはサナエだから、心配しなくていい。
うん、私もヨシトが好きよ。私のヨシトが一番好き。
さりげなく僕を所有物にしないでくれ。まあいいや。それじゃあバイトに行ってくるよ。
もう行くの？
荷物を置きに帰っただけだからね。っていうか、捨てられた猫みたいな目で見ないでください。
やだ、ヨシト、行っちゃダメ。一緒にいるの？
はいはい、わがまま言うんじゃありません。重たいから抱きついてくるのも禁止。
ヨシトのバーカ。
バカなのは自覚してるから大丈夫。じゃ、行ってきまーす。家を出てから気づいたけど、サナエのやつどうして平日なのに家にいたんだろう。いや、どうしても何も仕事を休んだから家にいるんだろうけど、会社にはちゃんと行けって話したのに全く守ってない。その理由は、まあどうせ僕と一緒にいたいからとか、そんなところだろうけど、やっぱり僕らは一緒にいてはいけないのだろう。サナエと出会ったのは駅のホームだった。彼女がフラフラと自殺しかけていたので、反射的に助けてしまったのが僕らの出会いだ。どうして助けたの？と尋ねられた。放っておけなかったからと答えた。放っておいてと言われた。放っておけないと答えた。
放っておいてよ。また自殺しようとするかもしれないわ。あなたはその度に私を助けるつもりなの？できるわけないじゃない。だったら放っておいて、迷惑なの。
明確な拒絶の言葉。けれど僕には、僕を拒絶する彼女の姿が まるで泣いている子供のようにしか見えなかった。なおさら放っておくなんてできなくなってしまった。
ほら、早くどこかに行きなさいよ。
いやいや、どこにも行きませんってば。今は君が心配なのです。
いいから優しくしないでよ。いなくなるんだから、私の前からいなくなるんだから。
はいはい、落ち着こうね。僕はここにいますから。
うるさい。口先ばっかりだ。いなくなるんだ。私のことなんて誰も分かってくれない。
そりゃあまあ、完璧に人を理解するのなんて不可能だよ。でもさ、理解しようと努力することはできるだろ。例えば僕は今君のことが知りたいななんて思ってるんだけど。
何よ、そんなの知ってどうするのよ。
別に何がしたいってわけじゃないけど、まあ強いて言うなら君の助けになりたいね。
嘘、そんなの嘘。
決めつけられるほど僕のことを知ってるわけじゃないだろ。せめてそれが嘘か本当かわかるまで、まあ嫌だと言われてもそばにいるよ。自分がどうしてそんなことを言い出したのか、嫌というほどによくわかる。わかるからこそ僕はもう引き返せなくなっていた。そして迷うように彼女が口を開いた。
え、私はあなたを信じていいの？
僕は答えない。
名前も知らないのに信じていいのかしら。
僕は答えない。
私は信じたいと思った。
僕は裏切らないよ。それが僕らの契約だった。彼女が僕を信じたいのなら、僕はいつまでも信じさせてやる。その契約がある限り、僕らはつながれることになるんだろう。たとえそれがどんなに一方通行であったとしても。ただいまって、あれ、バイトから帰ってくると早苗の声がしなかった。普段ならすぐに、というか僕がただいまというより先にお帰りと言ってくれるのに、何か嫌な予感がした。
おい早苗、いないのか？
いや、いる。いるに決まってる。玄関には靴があったし、部屋にも電気がついている。絶対に外には出ていないんだ。そして彼女は風呂場にいた。
サナエ！
よしと、おかえり。
薄暗い風呂場の中で彼女は手首を切っていた。鼻にツンと刺さる血の匂い、流れる血が彼女を赤く染めている。
バク、何やってるんだよ。
だって生きてる意味ないし、死んじゃおうかなって。会社もクビだし、ヨシトも私よりバイトだし。
ああそうか、だから平日なのに家にいたのか。僕がバイトに行かなければこうはならなかったのだろう。なぜならサナエはもう自分のためには生きていない。誰かから必要とされていなければこうしてあっさり死を選んでしまう。今まで生きていたのは僕に依存していたからだ。
サナエ、とにかく病院に行こう。話はそれからだ。
まだ死ぬ、もう死ぬの。
いいから僕の言う通りにしろ。僕が君を死なせたくないんだよ。
よしと、私が死ぬの嫌？
嫌に決まってるだろ。
分かった、じゃあ死なない。
だからそんな理由で死ぬとか生きるとか決めてほしくないのに。僕は君の助けになることができればそれでよかった。僕も昔君のように自殺しそうになったことがあるから。君はまだ間に合うってそう思ったから助けになろうとしただけなのに。君の生きる理由になんかなりたくなかったんだ。だってそんなのは生きてないのと同じなのに。ねえ早苗、 僕らはもう潮時だと思うよ。自殺未遂をした早苗が退院するのを待って、僕は別れ話を切り出すことにした。別れようと言った瞬間、彼女は呆然と僕を見た。
え、ヨシト、何言ってるの？
だから別れようって、そう言ったんだ。
どうして？ねえ、私何かした？嫌われるようなことした？
いや、何もしてないよ。だけど僕らは一緒にいちゃダメなんだ。
だからどうして？お願い、別れるなんて言わないで、一緒にいて。ヨシト、私、あなたがいないとダメだから。ヨシトが好きだから。
サナエ、僕も君のことは好きだよ。だけど、だからこそ僕らは別れなきゃいけない。君は僕に依存してしまっているから。
依存なんかしてない。
どこからどう見ても依存しているよ。サナエ、僕は君の助けになりたかった。だけど今僕は君をダメにしてしまっている。君は一人でも立てるのに僕がダメにしてしまっているんだ。
ちゃんとするから。私、一人でも立てるようになるから。だからお願いよ、別れるなんて言わないで。
ダメだ。
どうして？
それだけはできない。
どうしてなの？こんなだったら初めから助けないでよ。私になんか構わないでよ。
まあ、そこは僕の悪いところだね。ごめん、サナエ。僕は最初から君が好きだったわけじゃないんだ。
え？
君は今にも死んでしまいそうだったから、おこがましいことに助けずにはいられなかった。君が僕を好きだというのなら、恋人ごっこも悪くないと思ったよ。
何よ、それ、馬鹿にしてるの？
バカになんてしてないよ。でも確かに僕もこのままじゃダメだよな。少しでもいいから変わらないとダメだ。僕は僕を軽蔑する。求められたら答えてしまう。覚悟も信念もない半端なだけの優しさ。いつだって人を傷つけてしまう僕を僕は軽蔑する。そしてサナエは言った。
ヨシト、変わらないわ。ヨシト、あなたは一生変われない。
どうして？
だってあなたはそれがないと生きていけない。わかるのよ。ずっとあなたを見ていたから。あなたは人助けをして誰かに必要とされたがってるだけ。生きる意味や理由がないと死んでしまうから。そうでしょう？
さあ、どうだろうね。
ねえ、ヨシト、考え直して。私たち、すごく相性がいいの。お互いがお互いを必要としてるなんて、素敵なことじゃない。
だけどそれは、別に、誰だっていいはずだよ。僕らは確かに、誰かに依存しなければ生きていけないのだろう。でもそれは、特別な相手を必要としない。依存できてしまえるのならそれこそ誰だっていいんだ。だからお別れだ、サナエ。君には立ち直れる可能性がある。僕は邪魔者なんだ。
待って、ねえ待ってよ、ヨシト。
さよなら。こうして僕らの恋人ごっこは終わった。その後すぐに早苗には新しい恋人ができたらしい。そしてどういうわけかその新しい恋人と話す機会があった。その時彼は僕に教えてくれた。早苗はとても傷ついていると。だから二度と関わらないでほしいと、そう言われた。当然だ。あまりにも当然だから僕は何も反論しなかった。そして一年が過ぎ、また雪の降る季節になったというわけだ。悪いのは全面的に僕だ。
君を助けたいと思ったなら距離を置くべきだった。
雪が降り続けている。
だけどサナエ、君は僕を好きになってずっと僕を見ていたんだろ。それなら分かっていただろ。最初から好きだったわけじゃないけど、僕が君を好きになったことぐらい。
目の奥にあった熱いものはみっともなくこぼれ落ちて。
君が傷ついているって笑わせるなよ。僕だって痛いんだよ。僕だって傷ついているんだよ。
雪の降る街で狂ったように泣き叫び、この一年胸の奥で凍らせていた感情を。
自分だけ被害者ずらしやがって、僕の顔を見たことあんのかよ。全部僕にぶつけて人に泣きついて、僕はどこで泣けばいいんだよ。
死にたくなる、死にたくなる。こんなにも辛いのなら生きるなんてやめればいい。だけど、
だけどそれもこれも僕らが弱かったからだよな。
僕らが強ければ自殺なんて考えもしなかった。僕らが強ければ依存なんてするはずがなかった。僕らが強ければ愛し合うことさえなかった。
死んでやるもんか。どんなにみっともなくたって生きてやるからな。
サナエ、君と一緒にいた時僕は確かに幸せだったんだ。死んでしまったらそれまで否定してしまうような気がして。
見てろ、絶対に幸せになってやる。
僕の弱さが生きろと叫んでいるんだ。
だからお前も幸せになれよ、畜生。
涙は止まらなくて胸はきしんでいる。心はこれからも長く血を流し、その痛みにのたうち回るだろう。それでも今はその痛みがありがたかった。痛みだけが恋が終わったことを教えてくれるから。
ねえサナエ、僕らは変われるだろうか。僕らは幸せになれるだろうか。強くなりたいな。